はい、ポッドキャストですけども、今日はですね、弁護士の水野さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっとなんか自己紹介とか一応していただいていいですか？
はい、
い
わかり
ろん
まし
な、
た。
多分理事とか社外取りとかいろいろやられてると思うん
ああ、
で。
そんなことも大切にはしませんけれども。東京で弁護士をやってる水野と申します。そうですね。専門領域というのがあるのかちょっとわかんないところもあるんですけど、まあでも、テクノロジーを使っている、スタートアップとか、大企業の新規事業の、始めるときのリーガルのサポートとか、あとはエンタメのホームとか、エンターテインメント全般のホームとか、そんなことを、あと最近だと、スマートシティとか、街づくりの仕事もそれなりにやってますかね。まあ、ちょっと、いろんなところに多岐にわたるんですが、でも基本的にはスタートアップ側で、ホームをやっている、法的なサポートをやっている、そういう弁護士です。上場企業の役員とか、未上場、上場、両方を社外役員とか、あといろんな NPO とか、一般社団法人とかの理事とかもやってます。
すごいっすよね。なんか、だいぶ前からそういう理事とかのアクティビティも結構積極的だった印象があるんですけど。
はい。そうですか。ありがとうございます。
何がきっかけだったんですか？アーツ&
いや、
ノート。
どうなんですかね。もともと司法試験合格よりも前に、アーティストとかクリエイターのための、無料相談窓口みたいなものを、任意団体なんですけれども、友人たちとやっていて、割と自分の仕事の、2割か3割ぐらいは、割とお金にならない仕事というか、プロボノ活動、弁護士的に言えばプロボノ活動なんですけれども、そのプロボノ活動も、なんていうか、ちょっと、なんて言えばいいんでしょうかね。よくわからない 領域というか、私の場合だと、オープンソースとか、情報の、利活用、クリエイティブコモンズっていう団体の理事をずっとやっていたりとか、そういう、情報環境とか、あるいは、アーティスト、クリエイターに向けた環境整備のための、活動とか、そういう、そうですね。そういうプロボノ活動をずっと長いことやってきたのもあってですね。割といわゆる典型的な弁護士業だけじゃなくて、いろんな、幅広い、なんていうか、仕事がですね。ありがたいことにいろいろ舞い込んでくるようなところもあるのかなというふうに思います。
僕から見ると、イノベーターですよね。弁護士領域においては完全に。おそらく
いや、
当時ってまだそのね、情報関係だとあんまりお金にならないというか、まだやってる人が少ない中で、
そう
最
で
先
す
端で
ね。
頑張って
で
らっしゃる。
も、もちろん、私の前にもね、いろんな方がいらっしゃったと思うんですけど、それをなんか分かりやすい形でやり始めたみたいなところは、一部の領域ではあるのかなっていうふうには思いますけれども、でも、なんていうか、まだまだ、そんなこと、なんていうか、そんなこと言えるような立場ではまだ全然ないです。すいませんっていう感じです。
な
で
イ
も
ノ
なんか
ベーター
全然、
に。
いきなり話し飛んじゃうけど、3割ぐらいは、なんていうか、ある種、お金には直接はならないけど、ある種自分への投資というか、未来への投資というか、プロボノって言うと、あんまり私、言い方が好きじゃなくて、弁護士のいわゆるプロボノ活動って、なんかいいことやってますっていう感じじゃないですか。私、別になんか他人のために何かやってるってつもりなくて、自分の楽しいことやってるだけなので、そういう意味では、だから、なんていうか、なんかいいことやってるっていうよりは、なんか自分への投資、あるいはそれがね、誰かのためにも最終的になったらいいなっていう、そういう感覚で、Google の20%ルールより一歩踏み込むっていう意味で、7、3で、3割ぐらいを、
なるほど。
そういった活動に、準じて、準じてというか、投資していきたいなっていうふうに 思いながら日々やってます。
なるほど。まあ、そんなイノベーター弁護士である水野さんに。
そんなちょっとカテゴライズしようとしてんじゃん。
今日、はい、今日からのテーマは、はい、オープン AI のあれですね、新しいガバナンスモデル。これ、ちょっとお話伺いたいなと思ってまして。
はい、ありがとうございます。
きっかけというか、あれですね、ワイヤードに寄稿されてましたよね。オープン AI による利益上限付き会社の試みということで。はい、
ありがとうございます。
はい、会社のあり方もそうだし、VC からするとこう投資のあり方も含めて、まあ、結構こう根底をいじりにいってるなという感覚があるので、はい、今日は水野さんとそこディスカッションできたらと思ってまして、で、
ご覧いただいてありがとうございます。
はい、もう当然購入しましたよ。
いやいやありがとうございます。
はい、ちょっとまあ、僕も含めて、OpenAI のこのガバナンスモデルを、うん、ちょっと一回理解したくて。
はいはいはい。
触りをちょっと教えていただいて、解説いただいてもいいですか？
そうですね。まあ、前提として、ワイヤードっていう雑誌が、今最新号が、未来のを作る会社みたいな、まあ、会社特集で、で、まあ、そこで、ワイヤードでの雑誌版で連載させていただいていて、まあ、なんかその、会社、これからの会社を考えるにあたって、その、まあ、連載のテーマは新しい社会契約っていうすごい大冗談なタイトルなんですけれども、まあ、これからの会社っていうことで、まあ、どんなテーマで書こうって言ったときに、まあ、ステークホルダー資本主義とか、まあ、その、株主市場主義の是正とか、なんか、まあ、いろいろ、例えばそういう流れの中で、B コープのムーブメントとか、なんか、まあ、いろいろ、あとは最近のコーポレートガバナンスコードの改定とか、まあいろんなこう、なんていうか、文脈がある中で、まあ、チャット GPT で、バズっているオープン AI にあやかってですね、まあオープン AI っていう会社は、まあもともと非営利団体として設立されたんですけれども、まあ、オープン AI って名前がついてる通りですね。非営利団体で、まあ、Google とか、メタとか、そういった営利企業ができないような AI の開発をしていく。そしてその成果物をオープンソースにしていくっていうことを、まあ、狙ってですね、非営利団体として作られたんですね。で、それは2015年に作られたんですが、そうですね、その非営利団体から、まあいろいろ、彼らもですね、寄付とかを受けて、そういう活動をしていこうとしたんですけれども、やっぱり、非常にこう、人材獲得が難しく、寄付のレベルだと、資金的に人材獲得が難しかったり、あとはまあ今も非常に話題になっている、機械、マシンの、こう、リソースっていうのが、まあ、すげえめちゃめちゃ金かかるっていうことに、まあ、遅まきながら気づいてですね。まあ、これじゃあ、こう、営利企業たちとこう、なんていうか、合していけないっていう、対抗していけないっていうことに、まあ、気づいたそうで、2019年からですね、この、まあ、彼らが、営利と非営利のハイブリッドのガバナンスモデルっていうような言い方をしている、まあ、コーポレートガバナンスの、スキームに移行したという経緯があります。で、まあ、それは、2019年に彼らが、まあ、マイクロソフト、他から、一定の出資を受けるというタイミングで、まあ、そういった、ガバナンスの構造に移行したことを、彼らが、彼ら自身の、ウェブサイト、まあ、ブログで、紹介していたんですね。で、まあ、チャット GPT が話題になる中で、まあ、この OpenAI のそのガバナンスモデルの方はですね、まあ、当然ながらチャット GPT の話題よりは全然、まあ、話題になってなかったので、そういう点で、まあ、非常にこう、テーマとして面白いんじゃないかなというふうに思って選んだんですね。で、もうちょっと説明しちゃっていいですか？
まあ、もちろんお願いします。
はい。で、その、ハイブリッドなガバナンスモデルっていうのは、どういうことかというと、まあ、少なくとも2019年の時点で、ではですね、 OpenAI LP という会社と、OpenAI Nonprofit という2つの、ね、OpenAI と呼んでいるものには2社の、少なくとも2社の会社が併存していて、で、OpenAI Nonprofit の方がですね、これはアメリカの内国歳入法という、まあ、非営利会社、非営利法人を作るための、まあ、そういう税制優遇を定めた、まあ、一種の会社法なわけなんですけれども、内国歳入法の、501条 C っていうのの3、まあ、ちょっと細かいですけど、まあ、要はですね、日本でいう NPO 法人みたいなものにあたる、まあ、法人ですね。まあ、ちょっと違いもいろいろあると思うんですけれども、そういうノンプロフィットという団体を、一番上に置いて、で、そこが、営利法人である LP っていうのを、OpenAI LP と呼んでいる、営利法人を、唯一の、まあ、なんていうか、支配者としてですね、そのノンプロフィットが営利会社を、支配している、支配監督しているというモデルで、なんていうか、ガバナンスすると。で、こっちの LP の方で、いろいろその投資家から投資を募ったりとか、あるいはほとんどの従業員をこちらで雇ったりとか、雇用したりとかですね。まあそういうことをやるっていうモデルに移行したようなんですね。で、そのノンプロフィットの方は、ボード、理事会を置いてて、その理事会は、OpenAI LLP の、あ、LLP じゃん、ごめんなさい。OpenAI LP の、3名、サム・アルトマンと他2人と、の3名と、あとは、OpenAI LP の、株式を一切持っていない外部の、まあ、社外役員みたいなもんですね。が、4名の、7名で構成されていて、で、しかも、まあ、LP、OpenAI に、まあ、利害関係がある、決議事項にはですね、この3名、LP に関与している3名っていうのは、参加できないと。まあそういう、まあルールで、ガバナンスするというようなことを決めていると。まあそういうことで、まあ彼らは、その営利非営利のハイブリッドなガバナンスモデルを敷いて、まあ営利性と非営利性、公益性、まあ彼らの公益性っていうのは、AGI ですね。アーティフィシャル・ジェネラル・インテリジェンス。まあ、汎用人工知能というものを、人類の、なんていうか、社会に普及していくんだと。まあ、それが、公益なんだという言い方で、なんていうか、公益性にする形で、営利性と併存させる形で、それを全うしていくと。まあ、そういうことを考えていると。考えてきたということみたいです。で、実はですね、今日このご依頼いただいて、今日撮っているとき、朝にですね、久々に OpenAI の、ワイヤードの記事書いて以降、初めてですね、OpenAI のウェブサイトを見たらですね、実は、多分あんまり言われてないと思うんですけど、その2019年の時に書かれた、OpenAI OpenAI LP っていう記事があるんですけど、これに新たに加わってですね、日時が書かれてないんですけど、多分最近加わったものだと思うんですが、Our Structure っていうページができててですね、これ知らなかったんですけど、この辺の、なんていうか、営利非営利のハイブリッドのガバナンスモデルについて、一枚、結構詳しくですね、説明しているページができています。で、 ここを見るとですね、様相はさらに複雑化してまして、今までは LP とノンプロフィットの2社しかないと思って、まあそういう説明がされていたんですが、この今日確認したアワーストラクチャーのところのページを見るとですね、まあ、ノンプロフィットがあるっていうのは、一番上にあるっていうのはそのままなんですけど、そこにオープン AI GPLLC っていうのと、あとホールディングカンパニーと、あとオープン AI グローバル LLC っていうですね、3社が出来上がってて、それぞれこう、なんていうか、まあ、なんていうか、関係性、まあ、なんていうか、出資のスキームとか、いろいろこう、それぞれに、あるみたいなんですよね。だから、まあ、これおそらく2019年の段階からこうだったというよりは、まあ、特に最近のマイクロソフトの出資に、2019年の時の出資ではなくて、今年の出資ですね。すごい額の投資があったと思うんですけれども、あの時に、の前ぐらいに移行したんじゃないかなというふうに、まあ私は想像しています。ちょっと、ストラクチャーがさらに複雑化してるなっていうふうに思います。
なるほど。
このページにはね、マイクロソフトとの関係性についてもちゃんと触れてますね。
うん、確かに入ってますね。
はい。はい。まあ多分、こう、マイクロソフトとの関係に対する質問がむちゃくちゃ多いから作ったんだと思いますね。うん。
そうっすよね、
うん。
あとやっぱこの VC から見てて一番、まあ、衝撃とまでは言わないけどびっくりしたポイントが利益上限付きっていうところ、
ね。はいはいはい。そうですね。ちょっとその説明を漏らしてたんですけど、まあこれは営利非営利のガバナンスモデルとは、まあ一応別の仕組みなんですが、もう一つ非常にユニークな試みとして、彼らがキャップドプロフィットパンカンパニー、キャップドクロップ、キャップドプロフィットカンパニーと呼んでいる利益上限付きっていうことをやっていて、それは、投資家との間、あるいは従業員との間で、投資額の最大100倍までのリターンは約束するが、それ以上は、キャップをつけるって、上限をつけるっていうことをやっているらしい。
うん。
まあ、これも彼らが、宣言してるだけなので、ちょっと具体的な個別の契約書とかが見れるわけじゃないので、わからないところもあるんですが、まあ彼らはそういうことやってるんだぜと。まあつまり、過剰なその投資に対するリターンを約束するような、まあ従来の、なんていうんですかね、こう、ベンチャーキャピタルとの付き合い方、あるいはスタートアップ的な、なんですかね、出資の集め方ではなく、やはり非営利と営利のバランスを取っていくんだという思想のもとで、キャピタルゲイン、まあ、ちょっとここが分かんないところがあるんですけど、この、
うん、
そう、利益上限付きっていうのは、どうやって上限をつけてるのかちょっとわかんないんですよね。だから、キャピタルゲインであれば、そうそうそう、多分、ノースさんも同じようなこと気になってると思うんですけど、キャピタルゲインっていうのは、まあ、市場から得るから、その、相対の契約で制限なかなかしづらいんじゃないかなと。まあ、可能性としては、戻すとか、なんかそういう特約を結んでるみたいなことはあるかもしれないなとか、あとは残余財産の分配、
はい、
あるいは剰余金の分配のところで制限をかけるっていうのは、優先株式の内容として一応あり得るかなと思うんですけど。
うんうんうん。そう、まさにそこをちょっと聞きたくて、これ仮に日本でやるとしたら、水野さんのとこに、ちょっと利益上限付き株式会社やりたいんですよって相談来たら、これどう設計するのかなっていうのが、はい、になってます、ね。
いや、ちょっと全然正直そこまで考えられてないんですけど、誰かに考えてもらっていうのがありますが、まあでも、まあ今ちょっと、フライングしていっちゃったけど、剰余金の分配とか、財産の分配については、優先株、まあ法で定められた、 まあ、株主平等原則の例外として、まあ、その一内容として制限をかけるっていうのは、まあ、契約でやる、契約とか、定款でやり得るかなっていうふうには思うんですよね。まあ、もちろん、前例がないみたいな形で、その登記がどうとか、そういった問題はまた別にあるかもしれないですけれども、まあ、設計は可能かもしれないなと思うんですが、まあ、その、ね、キャピタルゲイン、その上場後にそのキャピタルゲインとして、その、取得価額と売却益、売却額の差益として得るキャピタルゲインを制限するっていうのは、それは、その会社と株主との間の、あるいは従業員との間の契約では、なかなか実現できないので、だからこの利益上限付きっていうのが、その利益の対象がですね、どこまでを指しているのかってちょっとわからない。けど、うん、まあ、書き方、彼らの書き方としては、キャピタルゲインも制限するっていうように書いてるように読めますけどねっていう、ここはちょっと、うん、内容、具体的にもうちょっと本当は知りたいところだったりします。
うんうん、そうっすよね。なんか妄想してたのは、まあ、原資さえあれば、
うん。
会社側がコールオプションを持つみたいな、まあ一個ありえ、ね。
はいはいはいはい。ああ、それはあり得るかもしれないですね。
何かのトリガーなのか何かの期限なのかで、100倍乗り価格でコールオプションを持つ。まあ、その原資、どうすんねん問題は、まあ、ありつつ。
まあ、でも、トリガーが IPO とか、うん、トリガーが IPO とか M&A にかかってるいうように、コールオプションを設計してるっていうことはあり得るのかもしれないですね。
そうですよね。
だからつまり、原資ができた。ということがトリガーになるっていうような設計はあり得るかもしれないね、
うんうんうん。そうか。なんか雰囲気、OpenAI って株式公開しなそうしたくなさそうなオーラを僕は感じてるんですけど、水野さん的に どう見えてますかね。
そうですね。いや、それはなんか必ずしも排除しない。まあ、特に、その、まあ、これ、さっきのガバナンス構造で、その、非営利法人が上にいる、で、そのある種子会社って、まあでも子会社なんでしょうね。子会社に当たるような、うん、会社が、まあそもそも上場できるのかみたいなことはあり得ると思いますけれども、ただ、可能性は否定していないんじゃないかなとは思います。まあ、ただ、その、今日、初めて確認できたアワーストラクチャーの中にですね、投資家や従業員との間の契約書の一部が紫色のボックスであるんですよ。で、ここにですね、こう、投資家、まあ、このオープン AI グローバル LLC への投資はですね、ハイリスクインベストメントなんだみたいな、金融商品みたいなことが書いてあってですね。で、投資家はリターンも得られないかもしれないけど、そのことをよく理解してから、投資してくださいみたいなことが書いてあって、なかなかこう、なんていうか、まあ、今ある種ね、世界で一番話題になっている会社の一つであるOpenAIが、まあ、ある種ちょっと、うん、見方、ちょっと言い方悪く言えば、中二病みたいなことを書いているようにも読めるっていう、ところはあるんですけど、まあ、ただ、排除はしてないんじゃないかなっていうふうには、私は思ってます。ただ、今回あえてオープン AI、わざと取り上げてますけれども、その会社の、形態、まあ未来の形を考える上で一つの参考になるんじゃないっていうことで、あえて取り上げてますけど、やっぱりオープン AI は非営利団体から始まってるっていう、その羊はめちゃくちゃでかいと思っていて、まあ全ての会社に、なんていうか、こう、だからみんなこう、このハイブリッドのガバナンス構造にこう移行すべきだとか、まあそういう話では全然ないだろうなっていうふうには個人的には思ってますね。
うんうん、そこちょっと深掘りしたいんですけども、うん、その非営利性、うん、公共性っていうところがガバナンスに与えるまあ影響というか、なんかチューニングを求めるっていうのは、なんかこう、なんですか、昔からあった話なのか、割とこう、なんていうんですかね、 最近の社会情勢の変化もあって、そういうふうに会社のあり方が進化してきているのか、なんか水野さんから見て
これは、私のそのワイヤードの、あの記事の流れとしては、こういう流れっていうのは、まあ、株主市場主義、まあ、特にアメリカに強いわけなんですけど、まあ、株主の保護を最優先する、株主の利益を最大限、なんていうか、追求することが、あの株式会社の使命なんだという、まあ、20世紀的な株式会社観のに対する、まあ、一つのアンチテーゼとか、あるいは是正という形でも、この流れを捉えられるんじゃないかっていうふうな論調では書きました。が、うん、まあ、なんていうか、これ単体でそう見れるかっていうのはちょっと、わからないなとは思います。そうですね。だからまあ、先ほど申し上げた通り、まあ、特に機関投資家とか、まあ、ESG の流れだと、まあ、日本でも、コーポレートガバナンスコードの改定とか、あるいは、まあ、米国はじめ、諸外国では、まあ、B コープのムーブメントとか、まあ、広がってきているっていうのはありますし、やっぱりその会社は株主だけのものではないという考えっていうのは、まあ、それなりに、こう、なんというか、一定層に広がってきているのかなというふうには思いますけれども、オープン AI っていうのはでも、この、なんていうか、その流れの中で理解できるのかどうかっていうのは、かなり異論もあるんじゃないかな。つまり、最初がやっぱり営利団体として、なんていうか、作られたっていう羊が、やっぱりすごく強く影響している面もあるので、まあ、結果的にはそれに、なんていうか、沿うようなガバナンスモデルにはなってるけれども、その影響かと言われると、まあ、必ずしもそうとも言い切れないだろうなっていう、すいません、なんか何も言ってないような発言になってる。
なんか個人的に思ってたのは、ですかね、会社は誰のものか議論って昔からあるじゃないですか、まあ、スタート日本に。で、まあ、従業員も守んなきゃいけないから、労働関係の法律があったりみたいな話があって、結構その歯止めかけてたのは国とか、まあ、国が作る法令だったのかなって思った時に、まあ、最近のまあガファム含めてメガテックでオープン AI 出てきて、なんか国じゃもうどうしようもコントロールできない、どうしようもないレベルまで力も技術も持ち始めていて、じゃあそれ誰が制御すんねんっていう時に、オープン AI は自発的に非営利団体上につけて、なんだろうな、自己牽制機能を自分で作ったみたいな、なんかそんな印象もあったりして、実はその、もう、テック企業が国を超えてしまっている、超え始めているっていうのが、
なるほど。
大きい背景にあるのかなとか思ったりしたんですけど、どう思いますか？
そう。いやいやいや、すげえでかい質問なんだけど。いや、でも、まあ、そのビッグテックの、まあ、その、すごく限定されたボードメンバーに経営層によって、まあ、なんていうか、国家を超えるような、こう、影響力の行使っていうのが差配されるっていう、まあ、そういう時代で、でも、結局、じゃあ、このオープン AI のモデルでも、この、オープン AI ノンプロフィットの理事会によって差配されるわけなので、だからそういう意味では、やっぱりその、やっぱりそこの問題点っていうのは、やっぱ民主的なその正当性っていうのが、手続きや正当性っていうものが、得られてない影響力の行使、権力の行使っていうことですから、まあそういう意味では、まあ、若干その、非営利とか、あるいは、利害関係のない、そのボードによって、意思決定がなされるというようなことで緩和はしてるかもしれないけれども、まあ、やっぱり構造としては、そういう意味では一緒というか、まあ、なかなか逃れられてないのかなというふうには、思いますかね。
今ちょうど民主主義っていう言葉も出てきたと思うんですけど、 これ、ワイヤードの記事だと、結構この会社のガバナンスと立憲民主主義は、まあ、通底するものがあるっていうお話じゃないですか。
はいはい、なんかそういう、はい。
そうなんだと思って。
あ、これ、
なん
かそう、これ結構びっくりしますよね。
なんか会社ってトップダウンだからこそ、ある種ね、まあ20世紀型の会社の話かもしれないですけど、やっぱ軍隊的だからこそ強くなるみたいな側面があるなっていう中で、立憲民主主義ってのはどういうアングルの話なんですか、これは。
これは、すごく直接的には、まあ、法学者の浜田道夫さんっていう、道夫先生という、まあ、会社法の先生がいらっしゃって、その先生が、まあ、講義録、その先生の講義録みたいなものが、まあ、ネット上でも読めるんですけれども、その先生が書いてて、私的に目から鱗だったのが、まあ、民主主義、立憲民主主義の、まあ、現代のその政治のモデルのガバナンスモデルと、会社の、ガバナンスモデルっていうのは似ていると。なぜ似ているかというと、その立憲民主主義のガバナンスモデルというのは、会社、株式会社、まあ、会社のガバナンスモデルを参考にして作られてきたからなんだと。逆じゃないですよ。会社が民主主義のガバナンスモデルを参考にしたんじゃなくて、民主主義のガバナンスモデルが会社を、のガバナンスモデルを参考にした、作られたからなんだっていう指摘をされていて、これすごく私はびっくりしたんですね。まあ、彼女が言ってることはですね、まあ、そもそも、まあ、株式会社の起源って結構むず、あの、いろんな、なんていうか議論があると思うんですけど、まあ、ローマ時代に遡るとか言われるんですけど、まあ、まあ、大航海時代の、まあ、エリザベス女王から特許状をもらって、会社が作れる時代、作られていた時代、まあ、東インド会社なんかが有名なんですけど、まあ、そういったその、東インド会社とか、まあ、アメリカで言うと、バージニア会社とかっていうのが、その建国の当初、まあ、大航海にすごくお金が必要なわけですけれども、その時に出資を集めて、ジョイントストックカンパニーっていう、まあ、今の株式会社の原型となるような、法人格と出資の、そういう、仕組みを、作っていて、まあ、それで、大航海時代でいろんなその植民地に行って、まあ、そこで国を作ってってことをしてって、で、アメリカもそういうふうに、ジョイントストックカンパニーがたくさん、まず作られて、で、それが、アメリカ合衆国の建国の礎になったっていう、まあ、そういう説明なんですね。で、その時にアメリカ合衆国の建国の時に、やっぱすごくそのジョイントストックカンパニーっていうものがすごく、なんていうか、たくさん、あって、そのジョイントストックカンパニーのモデルっていうのを、その国の建国にも、考え方として、まあ、応用したっていうことが、まあ、その浜田道夫先生の、まあ、講義録みたいので紹介されていて、まあ、なるほどと思って、すごい面白いなと思って、たんですね。で、それをまあ今回、まあ、ちょうどいいから、ちょうどいいかっていうのもあれ、雑な議論ですけど、まあなんていうか、まあ多分、野本さんなら分かってもらえると思うんですけど、まあ、会社がどうあるべきとか、会社がどこから来たりとか、あるいは会社のガバナンスモデルの議論って、まあ、それだけ考えるとちょっと、なんていうか、無味乾燥になりがちっていうか、なんていうか、もうちょっとこう、なんていうんですかね、思想的なところから考えていきたい。まあ私はそういうタイプで で、そうなった時に、じゃあ会社の制度の議論、会社制度ガバナンスの議論と、コーポレートガバナンスの議論とかっていうのが、じゃあ、民主主義と関連があるんじゃないかとか、まあそもそも社会、この今私たちが生きている社会の構造っていうものが、まあ、実は株式会社を一つのモデルにしてる、されているんだとか、まあそういうことを考えるだけで、なんかだいぶこう、 見え方が変わってくるっていうか、まあ途端に面白くなってくるなっていう感覚があって、うん、どっかで使いたいなって思ってて、今回使ったっていう、そういう流れです。
いやー、面白いっすよね。その、うん、浜田先生の文章は僕は一文字も読んでないんですけども、恥ずかしいから。
はい、
ですが、これだから、株式会社の本質はある種、有限責任性によるリスク分散が、まあ、一個大きい、
はい。
チャンクかなと思ったときに、
はい。
民主主義も、なんだろう、有権者は有限責任であるという、そういう捉え方とか、そういう話なんですか？
ちょっとそこまでの話を、そういう、その、多分、浜田先生はどちらかというと、株式会社の、なんていうか、通史的な、歴史的な、多分、ちょっと私も詳しくないんですけど、結構、その、もちろん、なんていうか、会社法もやられてると思うんですが、割とその歴史に重点があるんじゃないかなと思っておりまして、なんかその株式会社の本質論がどうという議論は少なくともその論文の中では、まあ、そんなに強調はされていなくて、まあ、もしかしたらどっかに書いてあったかもしれないですけど、強調はされてなくて、どちらかというと歴史を、まあ、遡って、書かれていたっていう状ですね、うん、だからちょっと今野本さんがおっしゃったようなその有限責任性を本質としてっていうところで民主主義も同様だからとかなんかそういう議論まではちょっとされてなかったように記憶してます。
なるほど。まあでもそれでさっきのまた話思い出しちゃったんですけど、
うん、
このハイリスクだからこそはアップサイドにキャップをかけないというのが、スタートアップ投資の原理原則だったはずだけど、
はいはい、
そこをまあ破ってきたわけですよね、オープン AI は。
そうですね。まあ、だから、うん。
その世界だから、ね、まあ、あり得ると思うんですけど、うん、なかなかやっぱ斬新ではありますよね。
いや、だから、そうですね。なんていうか、まあさっきもちょっと悪く言いましたけど、その中二病的っていうか、結構その中二病的な発想を、まあ、これは幸か不幸か、むちゃくちゃ注目される会社で、なんていうか、結構思い切りやってるっていうのが、結構斬新さを感じていますね。なので、まあ、こういうプラクティスが、まあ、全く同じ形は採用できない、あるいは採用しないとしても、いろんな影響を与えるとかっていうことは、まあ、十分あって、で、まあ、彼らもある種、ブランディング的にも、その、キャップドプロフィットカンパニーっていう言い方をしているとも思いますし、多分、なんていうか、まあ、彼らもその、営利企業になり下がりやがってみたいな、イーロン・マスク的な、こう、いろんな声を聞きながら、いやいや、俺たちはちゃんと非営利にも配慮してるんだ、公益性が最大、まあ、なんていうか、AGI の、普及が、唯一の、目的なんだっていうことを、まあ、ある意味、こう、なんていうか、本気で、打ち返そうとはしているんじゃないかなっていうふうには思うので、やっぱりそういう意味でも目が離せないっていう、うん、むしろ会社法関連で見ればこっちの方が面白いかもしれないっていうぐらい、
そう
ですね、あとすごい面白いのが、チャーターっていうのを用意してるんですね。検証ですね、うん、日本語で言うと。で、これもちょっと中二病的なんだけど、そのチャーターにですね、その、オープン AI の唯一の目的は、AGI の普及なのであって、株主や、従業員の利益に反する行為もすることはあり得るっていうことを、チャーターにしっかり書いていて、しかもですね、もう一つかなりこれも中二病的なのがですね、AGI は今後、おそらく、競争環境が、なんていうか、オープン AI だけじゃなくていろんな企業が出てくるだろうっていうことを言ってるんですね。で、それで、非常にこう、競争が激化していくだろうと予想すると我々も。で、その時に我々と同じような志を持ったより AGI に近づくであろう企業が現れた場合には、我々は事業をストップしてその企業に協力するっていうか、競合をやめるみたいなことをチャーターに書いていて、
うん、
で、これを全株主と従業員に契約で、約束し、契約書に全部入れてるらしいんですよね。
うん。うん。
で、そんなの、なんかその、まあ、多分、なんていうか、競合とか、 なんていうか、同じような考え方をする企業かどうかの見極めにおいて、まあ絶対ワークしないであろうとは思うんですけど、だけど、でも、なんていうか、中二病的にそれをちゃんと、なんていうか、全うしていくというか。
うん、でも、そこはだからあれですよね、非営利のボードメンバーたちが、俺たちが決めるっていうことですよね。
そう、多分決めるっていう契約書にしてるんじゃないかなとは思うんですけど。
面白いですね。一周回って、ゴリゴリ資本主義の方が民主的で、この形の方がなんか、なんだろう、ステークホルダー資本主義なんだけど、ちょっと独裁的というか。
そうそう、まあ、貴族的ですね。ちょっと言い方が微妙な。だから、テクノクロアート主義的なというか、はい、まあ、ちょっと話飛ぶけど、EU のガバナンスに近いっていうか、
うん、
なんていうか、EU のね、代表って、選挙で選ばれてないじゃないですか。なんか、非常にこう、頭でっかちな人たちが ある意味、こう、頑張ってやってるっていう。まあ、それは決して悪い意味だけじゃないんだけど、でも、なんか、民主的ではないかもしれないですね、確かにね。
でもそう、たまたま今ね、EU って出てきたんで思ったんですけど、ヨーロッパって、なんだろうな、すごい悪い言い方すると、ガテン飲水的なルール作って、GDPR とか、あとまあ環境系もそうかもしれないですけど、それで結構、なんだろうな、ルールメイキングで世界と戦ってる印象があって、オープン AI も結構もうなんか独自ルールを作って、なんかその自分のフィールドに引き込もうとしてる雰囲気ありますよ。
そう、いや、それがね、だからどこまで意図的なのかわかんないけれども、ただ、まあ、なんていうかね、そんなにすべてオープンにいろいろ全部公開してるわけじゃないオープン AI がですね、結構頑張ってこのガバナンスモデルを売り込んでるというか、ブランディングに使ってる様子からすると、もしかすると、まあ、なんていうか、そういった、ルールみたいなことについても、結構、なんていうか、重要視してやってるのかもしれないですね。公共性、ある種の、まあ、公共政策的な、なんていうか、分野でもあるかもしれないですけどね。
っていうことですよね。なるほど。
まあ、面白いは面白いですよね。
まあ、歴
まあ、
史と
で
かが好
も、
きな法律家からしたら、もう、いくらでも酒が飲める状態ですよね。
これで まあ、そうですね。まあ、やっぱり、ね、やっぱりアメリカでは日本以上に、こう、株主、まあ、特に株主市場主義的なものに対する反発っていうものが、まあ、やっぱりあるし、あるいは、まあ、そこでね、まあ、多分、これを聞いてくださってる皆さんの方が全然詳しいと思うんですけど、そのベンチャーキャピタルが、まあ、非常に多くのキャピタル源を得ていくような、まあ、その構造みたいなものに対するアンチテーゼみたいなことも、まあ、言われてはいますよね。だけど、それをこう、具体的に、こう、スキームに落としていくっていうところ、まあ、企業が、まあ、どれだけあるのかっていうと、やっぱり、まあ、実践が伴っている点で非常に、注目すべき動きではありますよね。これぐらいのインパクトを感じられたものって、やっぱり、Google とかの上場の時の、デュアルクラスステックとか、複数議決権の制度とかですね。まあ、あれも株主平等原則の重要な例外というか、まあ、未だに多分議論されてると思うんですけれども、あんなのでいいのかっていう。多分ね、機関投資家とか株主保護の観点からは、かなりいろいろ、未だに言われてると思いますが、ただもう、プラクティスとしてはもう完全に定着しちゃってますよね。日本だとまだ十分じゃないけど、多分全然やられてないと思うんですけどね。
なるほど。今後も株主平等原則がちょっとずつひっくり返っていくのかもしれないですね。いろんな社会情勢というか、テクノロジーの進化に合わせて。
そうですね。まあ、日本はだからそういう意味では、そうですね。優先株式、種類株式とかは法による例外っていう形で、会社法改正が、こう、結構ネックになってくるのかもしれないし、あるいは、 東証の基準とかも、まあ、非常に重要な視点になってくるかもしれないですけど、まあ、いろんなトライアルが行われること自体はすごく私はいいことだなとは思っていて、だからまあこういうものに、こういうオープン AI の試みに影響を受けた会社がいろいろ、まあ、最近は信託 SO でかなりいろいろ、その話をするとまたもう止まらなくなっちゃうのかもしれないけれども。
また別の、別の場で。
そうですね。はい。まあでも、まあ、あれもね、だから、一つのトライアルとしては、まあ、なんていう、決して、なんというか、ああいう試みを、なんだ、バカにする話では全然なくて、まあ、だけど、まあ、もちろん、それをやるには、ちゃんとした、下地と戦略が必要だよなっていうのは、まあ、やっぱり、まあ、特にこのあたりは、なんていうか、石橋を叩いて、叩きすぎることはないっていう、まあ、ことなのかなとは思いつつですね。まあでも、なんか、いろいろ新しい形態がまた生まれてくると面白いだろうなっていうふうには、個人的には期待しちゃうところがあったりします。
そうですよね。いやありがとうございます。
ありがとうございます。
とても楽しかったです。
ありがとうございます。こんな感じでいいんですか？
はい、もちろんです。はい、ぜひ聞いていただいている皆さんは、ワイヤードを買っていただき、まあ、ワイヤードより今日の話の方が深い可能性がありますけど。
全然、ワイヤード1500字ぐらいなんで、結構いつもなんか、こう、短すぎるってなんか怒られるんですけど、うん、まあでもあれはあれで、はい、短い読み物として。そうですね、
まとまってるので、
はい。
はい。ぜひ読んでみてください。というわけで、水野タスクさんに来ていただきまして、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
またお願いします。
またゆっくりよろしくお願いします。